愛媛大学研究室から、こんにちは。皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週も引き続き大学のローム環境を担当される間形清忠副学長にご出演いただき、間形先生のご研究や副学長としてのお考えを伺います。まちづくりを基本に研究を続けていらっしゃる先生ですが、研究者から見て愛媛を代表する松山の町はいかがでしょうか。
松山の町は非常にコンパクトにできているというか、まず第一の特徴ですね、はい、お城を中心にして、東西南北が非常に明快であると、でそれと お城を挟んでっていうんでしょうかね、商店街が L 字型に大街道と、それから銀天街の2つがクロスして、起点と終点が明確であると。
そうですね、
で歩いてて、そう迷うところはないです、はい、でそこが非常に安心してね、街を動けるということでね、とても明快な街づくりになってますね。でそれからもう一つ、これは最近の地方都市で、注目される街は大体電車が残ってるわけですよね、
はい、
で松山は伊予鉄道ですけれども、電車が残ってて、でそれが電車の走っていることが一つの風景になってる、まあ、もちろん坊ちゃん列車もそうですけども、はい、それも含めてですけどもね。でそれから電車の、軌道っていうのは、まあ、できたらほとんど変わりませんの で、
そ, うです、ね、
でそれが風景であると同時に、そこを走って乗っている人たちも街の変化をね、はい、いつも定点観測できると。ここが変わったとか、ここは変わらないとかね、そういう2つの意味で、電車も含めてですけどもね、はい、街が非常に分かりやすくできてると、で、まあ、それなりに緑も多くなってますしね、楽しい街になってますよね。
松山は市内電車がありますので、あ、ここは例えば一番町だなとか、あ、こっちはJR の方だなとか、あまり迷うことは、そのお城を中心に考えたりしますと、すごく分かりやすい街ですよね。
その通りですね。生き方ってすごく分かりやすい街になってますね。
旅人にも優しい街と、
そうです、
言ってよろしいでしょうか。
その通りですね。それなりにいろいろお接待の看板もありますね。
そうですね。新居浜地区というのがまた、高校生たちを中心に活動をしていることがあるそうなんですが、
それはもうなかなか面白い活動です。いわゆる瀬戸内海工業地帯っていうんで、戦後大きく返されたところですね。でその中で最も長い歴史を持っているのが新居浜の銅山関連の仕事場だったんですね、住友が開発した別紙銅山を含めてですね、それから新居浜の積み出し港までを含めてですけれども、いろんな遺跡が残ってると。でそれは日本の近代産業の歴史そのものになってるわけですね。でそこで一生懸命働いた方々がまだ残ってると、地元の高校生が自分たちの町の紹介を通して、住友関係の、あるいは銅山関係のものをきちんと残していきたいというね、そういうメッセージを発しているところがございます、まあ、それは新居浜南港ですけれども、なかなか面白い活動してるんですよね。
じゃあその地元の、近代化遺産の記録を自分たちが取っていこうと、
そう。
でも高校生たちがそれを記録していくためには自分たちは生まれてないわけですから、
そうです。
やっぱり先輩方、大人、家族、聞き取りをしないといけないですね。
その通りですね。目の前にあるものについては、ちゃんとデジカメなり今も残せるかもしれませんけど、それがどうやって出来上がったのか、昔の暮らしはどうだったのか、遺産と言われても物だけではなくて、そういうソフト面も非常に重要ですよね、でそういうものとソフトとハードが一緒になって、みんながこれは大事だというふうに認識するわけですね。で子どもたち自身が昔そこで働いていた、労働者の方々、もう随分お年を召した方々ばっかりだと思いますけれども、昔の山の風景はどうだったのか、昔の山の写真はないのか、昔どんな風にして働いてたのか、そんなこといろいろ聞かれるわけですね、お聞きするわけです。でそういうインタビューの中で、自分たちの町の歴史をきちっと認識すると同時に、今あるものの価値をね、再認識していくと。でその中で大事なものについては、やっぱりみんなでね、残していくような運動をしていこうということを 子供らが認識するんですね。でそのことは子供さんらが単にお勉強としてやるんじゃなくて、はい、やっぱり自分たちの地域の愛着を持つ。で一方で子どもさん自身が、生徒さんですけどもね、生徒さん自身が地域の方々にお話聞く中で、とてもまた向こうも嬉しがってお話してくれるんですよね。
そうですよね。
それがいいですよね、
はい、子どもたちが知らないこと、うん、それは当然だと思ってたことを、うん、若い人たちがどうだったんですかって聞かれると、うん、教えてやろうっていう気持ちを持ってくださいますもんね、うんうん、いろんなお話がこう次から次に出てきて。
そうそう、その通りですね、
はい、
で子供さんとそれから大人、あれおじいさんおばあさんですね、うん、はい、いろいろ会話が弾むと。でそうすることによってまた子供たちは自分のね、町のあるいは隣町の方々と仲良くなりながら自分たちの生まれた町をね見直すというね、非常にこう二重のね喜びが出てくるというね、不思議な不思議な活動ですね。
これはでも新居浜地区だけに限らず、いろいろな地区でね、小さな範囲でもいいので、うん、そういった活動が広がってくると、うん、また違う町づくりといいますか、その意識づくりにつながっていきそうな活動ですね。町づくりを基本としていらっしゃる、曲田先生はですね、愛媛大学では副学長として労務、そして環境のご担当ということで、はい、もうこの環境ご担当というのはぴったりだなと研究テーマからしてぴったりだなと。
大学の中の環境はなかなかまた難しいですねまあごく当たり前に、はい、みんなが働く場所、うん、そして学生さんが教育学習する場として、はい、安全安心そして快適でなければいけないわけですね、
はい、
でそれはどういう場面においても、はい、きちんと保障されてないといけないわけですね、うん、ただ今までの大学のあり方ですとか、はい、大学のあり方ですと、まあ、それはかなり遅れていた部分やかもしれませんね。でむしろ民間企業の方が安全で、うん、安心で快適ということについては進んでいたのかもしれません、
うん、
で大学の中でも、まあ、実はちょっと違う階層ですよね。教員と職員と、はい、それから学生、うん、さんというね、でそういう3つの違った構成の方々が自分たちの大学という職場なし学習環境をやはりどうやって安心安全快適なものにしていくのかということをみんなで考える、
うん、
もちろんその考えて、まあ下からこうねいろいろ言っていくこともありますし、大学としてもそういうことをきちんとみんなに、知らしめて、はい、こういうふうにしたいということでやっていかないといけないということになります。
副学長として大学の人事政策そして労務政策全般を担当していらっしゃるということですので、うん、本当に幅広いことかと思うんですが、まちづくりでもそうであったようにやはり人というのがキーワードになってきますよね、うんうん、そこに住む人であったり大学でいろいろな立場の方が一緒に生活をしていくというか、うんうん、進んでいくこと、人というのがなかなかこの機械的じゃないだけに、うん、ご担当の立場としては
そういう意味ではとても厄介な部署でございます
もう言いにくいことを先生はっきりと
でも大事なことはやっぱり、まあ、特に独立行政法人になってから、はい、大学が文科省の枠組みから独立行政法人になって、まあ、いろんなことができるようになったわけですね。でその中で、職員の方々にもいろいろそれまでとは違った形、うん、上から言われた仕事だけではなくて、自分たちもこう仕事を作り出していく、あるいはクリエイティブにやっていくということをね、うん、そういうことを求められるようになったわけですね。でそれはなかなかやっぱ大変なんですね、
はい、
自分たちでクリエイティブにやるということは、そのためには自分の置かれている場をどう見ていくのか、自分のやってる仕事が全体の中でどう位置づけられているか、うん、ということをきちんと認識していかないといけない。でそれは、そのことは当人も分かってないといけないけれども、うん、特にその上に立つ人っていうのは、はい、そのことをきちんと説明できないといけませんね。でそういうことも含めてみんなが情報を共有し仕事の意味を共有していくことが非常に求められていると、うん、でこの6年間6年目に入りますけどね、はい、独立行政法人になって、まあ、そういう仕組み作りを いろいろやってきたわけです、
はい、
で今度はそれをもう少し実質化しましょうということで、今年度から来年度からですね、さまざまなまた取り組みが始まるということになろうかと思ってます。
いろいろな立場の方がその学内で研究に励んだり、うん、勉学に勤しんだりということになるわけですが、うん、それぞれがそれぞれのことをしやすいようにの一環かと思うんですけれども、うん、女性が働きやすい職場という意味では、うんうん、II キッズというこれは学内の保育所を愛媛大学はお持ちだということ。
そうそう、なかなか可愛らしい名前でしょ
これは託児所のようなものですか？保育所、
保育施設ですね、ゼロ歳児から預かってる、
はい、
II キッズができて3年目に入るんですかね、
はい、
医学部の附属病院の敷地内に、
はい、
可愛らしい三角屋根の、
はい、
建物がございまして、そこに、保育士さんが7人かな、で子どもさんらが20数名、
はい、
おられて、利用されてる方は看護婦さんであったり、はい、それから女医さんであったり、いろんな階層の方がそこを利用されてます、うん、でこういうことを保障することによって、働きやすい職場、
うん、
それから、まあ、長く勤められる場所ですね、うん、できるだけ長くで気持ちよく、でそういうことをやっぱり大学としても支援していかないといけないと。環境ということについて言うと、例えば学内清掃について、学内 の, その 草抜きとかね、
はい、
学生諸君をアルバイトとして雇って、
はい、
草抜きをしたり、か自転車のね、駐輪の、はい、整備をしたりしてるんですよね。で青い、はい、ベストですね、
はい、
ベストをつけて、みんなで草抜きをしているというね、変わった風景も出ております。お金とは別に自分たちの環境を見直していく、それから汚してやらいけないとかね、でそういうことについても少しだけ学生自身がメッセージ発するわけですから、うん、それは多分プラス効果非常に大きいと思いますね。
本当にその第一期の中期計画の最終年度ということで、うん、これまでをまた振り返る年度でもあるかと思いますし、また新しい第二期が始まるということで、はい、これからの先生ご自身の何かこう目標といいますか、やっていかなければいけないというのを心構えのようなものありますか？
まあ、正直言って、財政的にもだんだん厳しくなります、うん、でその中でみんながやっぱりきちんと能力を発揮しながらやっていかないと、はい、しかもその助け合っていかないといけませんよね、うん、でそのことをどう作り出すかということが本当に大変だと思いますね、うん、職員と教員とそれから学生というね、
はい、
違う3階層の方々がおられますね、うん、でそれらがどういうふうな形で絡み合って上手に仕事をしていって、良い学生を育て良い研究をし、うん、そしてそれらをきちんと支えている職員の方々も満足できるようになるかという、はい、そこをどう底上げしていくかということが大きな課題になろうかと思ってます、
うん、いやもう先週から今週にわたりまして、その街づくりに始まって、はい、愛媛大学の環境まで、新しい発見がたくさんありました。
そうですか、ぜひまた、はい、学内散策においでください。
どうもありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は総務施設ご担当の亀井隆理事にご出演いただき、お話を伺います。お楽しみに。